朗読のコーナーです。茅野茂著、平凡社ライブラリー、アイヌの昔話より、物知り老人の2回目をお送りします。それでは前回までのあらすじです。ニーカップ川の中ほどに、一人の女が夫と何不自由なく暮らしていた。ただ二人の間には子供がいなかった。女はどうしても子供を育てたいと思い、夫にポン松、第二夫人をもらってくるように頼み、ポン松を迎えることになった。しかし夫はポン松の家を作ることも一緒に寝ることもしなかった。女は夫に隣のポン松の家を建てるように言い、その家に泊まりに行かせるために夜になると外に押し出した。そのうち女が望んだ通り、ポン松のお腹が大きくなり、秋近くになった頃、冬になる前に夫は交易に行ってくると出かけた。夫が留守になってから、檻の中の子熊が毎晩泣き騒いだ。ある夜、ポン松が外に出ると、檻の中には化け物がいると家の中に飛び込んできた。女は音を立てずに外に出てみると、カッパが檻の中で熊のように泣きわめいていた。女はこの様子に驚き、物知りの老人夫婦にその化け物退治の方法を聞きに行くことにした。それでは藤井めぐみさん、お願いします。
そこで私は女の耳に口をつけてそっとささやきました。これから私は川尻の老人のところへ行って、化け物の退治の仕方を聞いてくる。それまで家の中の戸をしっかり閉めて、音を立てないように私の帰りを待ちなさい。というと、女は私の袖を両手で掴んで、一緒に連れて行ってくれ。一人でいるのは恐ろしい。とガタガタ震えながら言うのです。真っ暗な夜のこと、お腹の大きいものは足手まといになると思い、夜の明けないうちに必ず戻ってくる。と、私は外の化け物に聞こえないように小声で言い聞かせました。ようやくのことで女は納得し、待っているというので、私はそっと家を出ました。足音を立てないように川淵へ出て、一番軽い丸木舟をそっと押し出し、スイッと流れに任せて川を下り始めました。少し下ってから貝を手に持ち、力いっぱい漕ぐと、船は矢のような速さで走りました。寝るのが早い家は寝るが、寝るのが遅い家はまだ寝ないと思う時間に、私は目指す老人の家へ着きました。老人たちはまだ起きていて、こんなに遅くどうしたのかと心配そうな顔で迎えてくれました。私は夫がウイマム、交易に行って、留守の間の出来事を老人に詳しく話して聞かせました。そしてどうして化け物を退治したらいいか教えてほしいと頼みました。レッキサラ、ヒゲの耳、もみあげを指先で書きながら聞いていた老人はゆっくりと口を開きました。今からすぐに戻って、泣きわめいている化け物に腹いっぱいものを食わせて、化け物が眠ったら、檻の周りにお前たち二人のラウンク、女の守り紐をつなぎ合わせて幕がよい。あとのことは夜明けを待って、私ども夫婦が行ってみよう、と言ってくれました。私は熱くお礼を言い、老人の家を出ると、薄い月明かりを頼りに船を漕ぎ、ようやくのことで家の近くまで戻りました。水の音を立てないように静かに船着き場へ船をつなぎ、そっと家に入りました。寝ないで待っていた女は私に飛びついて喜びました。あの化け物は体はカッパなのに、声だけはまだ熊の声を出して泣いていました。私は老人に言われた通り、食い物をたくさんこしらえて、わざと化け物熊に聞こえるように、独り言を言いました。 熊の神様は腹が空いているらしいので、夜だけれど食べ物をあげよう。そう言いながら私が近づくと、あっという間に熊の姿に変わっているのです。檻から餌入れを引っ張り出し、たくさん餌を与えました。腹がいっぱいになった化け物熊は檻の中で眠っています。私は女に、さあ早くラウンク、女の守り紐をほどいて私に貸して。老人にまじないの方法を教えられてきた。と言うと、女はもじもじしています。ラウンクは人目に触れさせてはならない。女の肌、体操を守るための紐で、夫以外の者は絶対に手を触れることができないのです。私自身の守り紐をほどいてみせると、女も安心してほどいて私に起こしました。二本の紐をつなぎ合わせて、老人に言われた通り、音のしないように檻の周りに巻きつけました。二人は恐ろしさのあまり震えながら見ていると、熊の姿で餌を食っていた化け物はいつの間にかカッパの姿になって眠っているのです。
物知り老人の2回目をお送りしました。朗読は藤井恵さんでした。次回もお楽しみに。